皆さんこんにちは。たくさん の励ましのお言葉いただきまして緊張しております。西江さんスピーチということで、私はロータリーが大森ロータリー、その後世田谷南ロータリー、今回茅ヶ崎ロータリーということで3回ありまして、3回目のイニシエーションスピーチということになります。場がそれぞれ違うんで、またそれぞれ違った感情でお話しさせていただきたいと思います。早速ですが、私の経歴を若干ご説明させていただきたいと思います。私はですね、自分で言うのもなんですが、浜っ子って勝手に思ってるんですが、3代横浜に住むと浜っ子ということで、私の祖父が、七五郎というんですが、長者町という横浜の長者町で昔商売を、してですね、雑貨屋だったそうです。でその時に多少財を成して、当時磯子というのは別宅とかこう、旅館とか、そういった、場所でですね、目の前が海で、海岸があってということで非常に風光明媚だったのと、茅ヶ崎と同じようにこう気温が温暖で生活しやすいというとこだったようです。で、そういうことで、磯子に、祖父が、土地を買って、今そこが私の家の実家になっております。ただ昔の、明治の男の方ですんで、私が生まれた時はもういなかったんですが、実はこう、身内の恥をさすわけではありませんが私は小さい時からこう親戚がよく分かんなくてですね、皆さんだといとこはとことかこう言うと、すぐこう家系図がこう書けて、ああいう関係かって言うんですけど、どうも書けないんですよね。でやはりその時はやはりこう祖父は、やはり目かけの子とかこうあって、それを、うちの祖母がやっぱ面倒見てたりして、で私はどうしてあの人がおばさんなのかおじさんなのか分かんないという、そういった複雑な家庭で育ってきまして、で先日やはりこう不思議なもんで、実はうちのもう父は亡くなったんですが、父が亡くなる前に自宅で療養しててですね、よく訪問ヘルパーさんっていらっしゃるんですが、その方が、自宅に来た時に私の祖父の家を見てですね、これあれどっかで見たってことでえってことでですね、私の兄弟はきっとどっかで、きっとおじいちゃんがお子さんを残したんだろうと思ったんですが、私の一緒にいた家内がですねびっくりしてですね、どういうことって話で、他の家に祖父の家があるってことはどういうことだっていうことで、かなり、うちの家内からすると僕の家系は怪しいと、非常にこう危ない人種というかですね、あなたにもその血が流れているということで非常に警戒されている次第です。そんなことで話は飛びますが、私はやはり、ずっと中高大と横浜というか、中学高校は浅野高校で、大学は慶応です。慶応は一応日吉なんで横浜ということで、非常に横浜にずっといたということです。さらに銀行は横浜銀行ということで、何とも言えない神奈川県だけを回っているというふうになってしまったわけですね。で私は、浪人一浪しまして、慶応の商学部に入りました。でやはり今言いましたようにどうしても神奈川だけじゃまずいんじゃないかということと、あと私はどっちかというと今横浜銀行に入ってますけど、やはり海外で働きたいなって思いがあったんで、一度海外へ行くということで、大学2年の時に、アメリカへ一人で飛んでって行ってしまって、で、 1年間向こうの大学入ってたんですけど、まあ、そういうことで、まあ、正確に言うと一浪一流という形なんですかね、そういうことです。それで帰ってきまして1年で帰ってきまして、慶応大学また復帰して、ゼミはマーケティングというゼミに入りました。まあ、当時私のゼミは非常に厳しいゼミであれだったんですけど、来る者拒まず去る者追わずということで、残る、まあ、残るのは大変なゼミと言われてまして、入るのは簡単だったんですね。でそこに入りまして、まあ、結構そういうことでマーケティングというのは学問なのかどうかっていうそもそも論がそういうところあるんですが、かなりゼミの中ではマーケティングという当時の、中では有名な学ゼミだったような気がします。それで、まあ、その当時、よく雑誌なんかでも多少取り上げられたゼミでありまして、なぜかというと、当時はですね、まあ、今はあれですけど大英の中内さんとか伊藤よかどの伊藤さんが席を並べてこうやったゼミということです。で私の同期でもやはりちょっと、なんですかね、人数も多いんですけどちょっと特殊な人たちがいまして、やはりまあ特殊という言い方変ですけどゼミのなんですかね、やっぱ会社のオーナーの息子っていうのがいまして、具体的に言うと私の親友はスカイラーク、今はもうスカイラーク売っちゃいましたけど、スカイラークの息子横川君とか、あと、まあ、若干縁は同じ同窓ですけど、あとは小林高生って今まだありますよね、高生の小林君とか今社長やってますね確か、とかいうことでちょっとこう、まあ、私は普通なんですけど前の方は結構そういう方がいらしたかなと思います。まあそういうことで、まあゼミ時代を終えて、それで、まあ、銀行に入り、まあ、本当は商社行きたかったんですけど、商社に蹴られて浜木に入りました。で、それでですね、私がそう、まあ、入校して、まあ、今家内と結婚しまして今は、長男次男男2人で、最近やっぱ女の子が欲しいということで、ちょっと犬を飼いまして、メスの犬をですね、これが非常にこう癒されるというか、この間も余談ですけど3人で犬を子供を置いて夫婦2人と犬で旅行に行ってきたという、そういうもうちょっと嬉しい寂しいのか嬉しいのか分かりませんが、そんな生活をしております。で銀行時代は、戸塚支店というところに入行しまして、その後蒲田というところへ行ってですね、その後銀行の審査部というところでしょう、まあ、融資部というんですかね、そこで、経験しました。で実はここが結構ハードで、この時がハードでですね、どういう時代かと言いますと、バブル崩壊ですね。でバブルが崩壊して、実はあの時のバブル崩壊は銀行ももう危ないという、まあ、あの時に、まあ、大手の銀行がバタバタ潰れて、私という銀行も結構厳しい時代、その時に私の方は、企業をの会社がこう潰れちゃうと全部銀行がロスになりますんで、潰せないとどうやったら生き返らせるかっていうことをやってまして、まあ当時はそういう仕事がをその部署で中心にやってました。まあ、特に住専とかノンバンクとかお記憶あるかと思いますが、その時代です。で尾上結衣とかご存知覚えてますかね、何千億も貸したという、まあ、あれが公銀が当時貸して、まあ、公銀の地位も落ちたなっていうのが第一印象で、あった時代ですね。でまあ、我その後、まあ、我々銀行に公的資金が入って一息ついたというのは当時でございます。で、その、 まあ、あのなんとか横浜銀行が残ったって、一つ運が良かったのは、あの横浜ベイスターズですかね、今は、DeNA になってますけど、横浜ベイスターズっていう横浜がですね、確かもう何十年ぶりかに優勝して、佐々木 がストッパーとして活躍されて、大魔神ということで祀られた、横浜で祀られたことがあるんですが、実はあの時にあの、ベイスターズ預金というのを横浜銀行で作りまして、で勝率に合わせて定期預金利率を作って、それが大当たりしまして、預金がどんどん戻ってきたんですね。で当時あの銀行、まあ、公的資金が入るまでバタバタバタバタ、潰れ、まあ、噂がどんどん噂を呼び、北卓さんが潰れ、次はどこどこだっていう話がひっきりなしに出て、いた時代で、その時に預金の流出が止まらないんですね。で非常に怖い現実、私は本部と言いながら、どんどん店頭に預金の払い出しが、どこの支店に行列ができているとか話を聞くと、非常にこの、厳しい、なんですかね、預金の大切さを思い知った時代でございまして、で、結果としてベイスターズさんのおかげでお金がどんどん戻ってきまして、まあ事なきを得たというのが現状でございます。そうですね、その後私はいろいろ経て、最初の支店長としては大森支店というところで、開設をさせていただきまして、その際にやはり大森支店で初めてこうそのバブルから体力を戻して、これから打って出るんだっていう時の支店だという位置づけで、大森という支店と品川支店という2つを作るということで、その1店舗に、指名されて行ったんですが、特に法人をやってくれと、都内で法人をまたやるということでですね、やったわけです。で、その時はやはり大森の当時の役員から、やはり、横浜銀行は横浜の、県内では各支店ロータリーに入っているケースがほとんど多いんですが、都内では入ってないんですね、一家店も。で都内で誰もロータリーに入ってなくて、ですから都内で初の、昔入ったのかもしれませんが当時は全くなくて、初めての、私は、都内でのロータリアンなんです。そこから、大森ロータリーに入りまして、開設ということもありましたし、やはり地元の方と、信仰を図りたいということで入りました。大森ロータリーは、50名弱の、今はちょっと会員数分かりませんが50名ちょっといらっしゃったと思うんですが、方々が非常に応援してくださって、無事に任務を遂行したということです。でその後、思いの後は自由が丘ということで、またちょっと特殊なところへ行きまして、で自由が丘を終わった時に、また、実は自由が丘支店を2年終わった時に、急遽また来いと言われて、また本部審査部ですね、って話で、 なんだろうと、大体予想はしましたけど、当時ご存知のとおりリーマンショックの後で、やはり不動産会社がバタバタ、デベロッパーがどんどん潰れてる時で、昔のメンバー、当時最初にやったバブルの時のメンバーを集められまして、もう一回1年間、でなんとかやってくれっていうことで、メンバーに昔のメンバーを呼び集めてやれってことです。ただ昔のメンバーって言ってももう、大体もう定年とかもう出向とかしてて、人がだんだん少なくて、私は当時呼ばれた中で一番若かった方なんで、残ってましたが、そういうことでもう一回手伝えということで手伝わされていたんですね。で 若干今回のバブルというかあのリーマンショックの後は、前回の時とはやっぱ深さというか重さはも軽かったのと時間も短かったんで、そんなにこう昔に比べれば軽度なんですが、なんでまた同じことをやるのかなっていうのをふと、思いまして、これはあの、まあ、一つの例あの、まあまあ、例なんですが、やはり不動産がダメってことじゃないんですが、それもまた東京ですね、東京中心に、まあ、不動産の価格がダッと落ちていったと。じゃあなぜまた同じことが繰り返すのかという中で、私ながらに考えたのは、実は銀行員が何ですかね、そんなに何ですか、あの我々サラリーマンとして、大体54、55で出向したりいなくなるんですよね。ですから経験、過去に経験して失敗したと思った人がまたいなくなっちゃうんですね。で過去の失敗を忘れちゃうというか、いない、経験して失敗した人が少なくなりすぎ、いなくてまたやっちゃうというこれかなということで、まあそういったこともあって、だから同じことは繰り返されていくという、なんとも寂しいことなんですが、まあそういう、ことが起こりました。まああのその中で、まあ、ちょっと皆さんに関係あるかどうかあれですけど、やはりこうその2回その、まあ、企業の再生とかそういうことをやってきた私とすると、やはりその大会社にとって大、まあ、経営者の方多いんで、まあ、一つのご参考となればとお話しますが、やはりその企業の中ではよく柱柱と言いますが、まあ、我々銀行サイドから企業を再生させるさせないというこの線引きをどこでするかっていう、まあ、言い方は失礼なんですけど、そこはやはりまずは本業というか営業利益が出てるかどうかっていうところがまずありまして、利益が出なければこれ銀行は何ですかね、営業利益を黒にすることは銀行ではできないんですよね。で極端に言えば支払い利息あるいは債権をカットしてもやっぱ営業利益が赤であれば、これは、銀行が何かできる限界を超えちゃうんですね。まあ、逆に言えば営業利益さえ出てればなんとかなる。でもし仮に営業利益が出てなくても、例えばこう3つの部門があって一部門だけしっかりした事業があれば、あとは捨ててここで縮小してやってもらう、これもできるわけですね。じゃあその時に借金が重いじゃないかっていう時は、それは債権放棄なり、債権カットというんですか、なりやるってこともあり得るんです。で昔は債権放棄という言葉はあのタブーでございまして、なぜならばあの債権放棄をやる条件としては、大企業であって社会的影響が大きい企業に限られています。なぜならばモラルハザードという問題がありまして、いや私も債権放棄してくれ放棄してくれっていう話がどんどん出てくると、これはキリがないということ でそこの線引きができないということで、基本的には、やっぱ大企業だけが、認められる債権放棄、だったですね。で、まあ、法的にやればいいんですけど、なかなか法的に債権放棄っていうのは法的ながらやるとやはり信用問題があって、なかなかその、争うときはなかなか法律を絡めると、当時の法律ですとなかなか会社構成法とかいろいろありましたけど、なかなか難しいんで、任意でやる場合は本当に、まあ、大会社に限ってやってました。で、まあ、ですからやはりその会社の中で核となるとか利益が出せる部分を必ず持っておくと非常にいいなっていうことが一つと、前回あのリーマンショック後行った時は、私もやはり不動産とか建設会社をこう見てまして、残ったというか再生できた企業の共通点が一つありましてですね、 不動産建設会社ではやはり今日もたくさん結構、不動産をお持ちの方多いんであれなんですけど、やはり賃貸物件を持っていると非常にこう我々からするとやりやすいというか再生しやすしやすいですね。でやはり賃貸物件って、利益が、まあ、基本的には赤字にならないですから、そこのところがこう一個あるということは、なんですかね、そこで、まあ、一つバッファーができるんで再生しやすいというか銀行は協力しやすいかなと思いました。まあそんなことで、まあ、私はその後は、まあ登戸エリア行って今回茅ヶ崎へ、来まして、今はどんなことをやっているかといいますと、やはり、まあ、企業さんはあまり資金ニーズがないですよね。で、ただ一つあるのは事業承継というのがありまして、やはり企業をオーナーの方、経営している方はどうしても会社が良くなればなるほど利益が出れば出るほど自分の会社の株が上がっちゃって相続の時大変になるという、まさにこの、まあ、利益を出して株価を上げちゃうと相続税が高くなっちゃう、でも赤字にはできないというところで早く後継者に株を移したり、しないとまずいですねということで、事業承継とかですね、あと最近やはり多いのは MA ですかね。病院の方、病院のが病院を MA するということです。やはり病院というのはなかなかこう施設がこう大きな設備投資が必要ですので、もう一回設備投資するためにはまた多額の借金をしなきゃいけないと。そこにやはり躊躇があって大手の病院に買い取ってもらうというケースが多いです。あと先般こう新聞にも出ましたけど、飲食業界、まあ、コロワイドさんが、牛角を買ったというの、まあ、あれも私は、ずっと結構この着任してからあの案件でずっと動いてたんです、動くケースが多かったんですけど、ああいった案件ですかね。やはりもうなんとなくこう見てると、どっち、まあこれは、ね、寂しいんですけど、経済がなんかこう縮まっていく、縮まっていくような雰囲気が、して、どんどんこう拡大していくというよりは縮こまっていく中をみんながその、パイをこう、吸収してなんとか維持していく、というようなちょっとこう、寂しい経済状況かなっていう感じはしております。まあまあそうは言いましても、まあ茅ヶ崎は、やはり経済の発展ということを考えるとやはり人口だと思ってます。でやはり茅ヶ崎はまだ人口は増えてます。でこの相模川を渡って平塚小田原は人口は減ってます。で、私は同じこうエリア藤沢と茅ヶ崎と小田原と平塚、ここでこう情報交換やったりしてるんですけど、やはり小田原平塚は相当厳しいですね。いや人口が減っているということはなかなか難しいということで、まだ茅ヶ崎藤沢っていうのは恵まれているなという状況だと思います。まあ、すいません、問いともない話ばっかになりましたけど、まあ銀行は我々を若い頃教わったのは銀行員はドクターになれってことを言われてまして、さっきありましたように、その何ですかね、その、まあ、企業さんはどうせ波がこう必ずありますから、悪い時にその、まあ、内科的な処方で、治るケースもあります。で銀行はそこのところを協力するってこともありますし、それがダメな時は外科的手術、さっき言ったように債権放棄だとかカットだとかそういったこともあり得るということで、まあ上司が言われてるのは、銀行員はメインになるって言われてまして、まだメインには慣れてませんが、まあ、今後とも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。 どうも簡単でございますが。